休憩前に引き続き会議を開きます。7番森正一議員ご登壇願います。
はい、こんにちは。先に質問された他の議員さんとですね、まあ、内容が重なるところもありますが、まあ、それぞれ観点も違うと思いますので、通告に従いまして、質問させていただきます。まずはじめにですね、第三中学校の建て替えと安全対策、三中生の移動、第二中学校と第三中学校の統合等についてお伺いします。耐震不足が判明してから6年弱が経過し、ようやく実施設計の予算が来年度に計上され、少しほっとしたところです。しかしながらですね、新校舎の建て替え予算の財源の確保、建て替え事業と同時並行して行われる二中三中の統合、また統合までの三中生および学校関係者の安全の確保、台風による三中校舎の被害、さらにはですね、今後の少子化に伴う市内公立学校の統合の問題など、大きな問題が山積しています。そこでこれらについて何点かお伺いします。まず1点目です。防衛省に対して行っています実施設計に関する補助金の申請についてですが、そろそろ内需等があっても良い時期ではないと思うのですが、その後の経過を説明願います。次に2点目、防衛補助が叶わなかった場合ですね、建て替えと統合の方針に変わりはないとのことでしたが、その場合の財源はどういった内訳になるのか説明をお願いします。次に3点目、新校舎の実施設計が当初予算に盛り込まれておりますが、実施設計から新校舎完成までの最短のスケジュールを教えてください。次4点目です。三中生と学校関係者の安全についてお尋ねします。 IS 値が 0.33 と極めて低く、震度6強以上の地震で倒壊や崩壊の危険があります。校舎の外壁についても接合部分の劣化であったり、それによる落下ですね、落下、あるいは部分的な爆裂による外壁部分の外壁材の落下、こういった危険があります。また現在ですね、校舎周りの一部が立ち入り禁止の状態になっているほか、昨年の台風等による大量の雨漏りが起こり、校舎内にカビが発生し、健康被害も危惧された時期もありました。応急処置によってですね、雨漏りはかなり解消され、カビの除去やカビが発生した壁、ですね、あと天井の除去であったり、部材の交換は実施していただいたとのことですが、いまだに雨漏りが一部残っていると伺っています。でそこでお伺いしますが、台風により被害を受けた三中校舎における雨漏りやカビの状況と、生徒や教職員の健康状態、またですね、校舎の外壁の劣化の状況について説明をお願いします。次5点目、今年もですね、昨年の台風と同様、あるいはそれ以上の被害、またですね、首都直下型地震など立山市におきましても震度6強、6規模の地震が発生する可能性もあります。校舎がですね、目に見える被害を受けた場合というのは当然なんですが、目に見える被害がない場合でもさらなる台風や余震等の恐れもあることから、このような場合ですね、最悪の事態を想定して三中生と学校関係者を早めに二中校舎に移動するような必要もあるかと思います。緊急事態にはいつでも第三中学校生が第二中学校校舎に移動できるよう二中校舎内の教室を整備しておりましたが、そのような事態における対応の検討とか準備というのはもう進めているのでしょうか。この項の最後にですね、今後の市内の公立中学校の統合に関してお伺いします。今回の二中と三中の統合に関しては、三中校舎の耐震問題や台風被害などによる緊急性から、児童やその保護者、また地域の方々との協議の場がなく、多くの不満やご指摘を受けました。学校の統合というデリケートな問題に関しては、時期をかけてじっくりと話し合いながら取り組むべきだと思います。現在、今後の学校規模の在り方について、学校再編、調査検討委員会の中で審議をしておりますが、少子化の実情を踏まえ、引き続き統廃合を進めていかざるを得ないというのは必然です。そこでお伺いしますが、 第二中学校と第三中学校の統合を、まあ、第一のステップとしてですね、第一中学校や坊南中学校の統合等についても、まあ、検討を始める時ではないかと思いますが、その辺はいかがでしょうか。次に大きな2ですね、スポーツ観光、そして観光立志を標榜しております立山市における今後の経済観光施策についてお伺いします。豊かな自然を有し、新鮮でおいしい農水産物に恵まれた立山市におきましては、一次産業と観光産業が密接な関係を保ちながら多くの観光客を呼び込み、地域経済を活性化し発展を遂げてまいりました。しかしながら近年におきましては、マリンレジャー離れなどによる海水浴客の減少、東日本大震災に伴う風評被害、そして昨年の台風15号、19号などによる未曾有の大災害によりまして、農水産業、観光業、飲食業等は 大きなダメージを受け、さらにですね、追い打ちをかけるように、新型コロナウイルスの感染拡大により、さまざまな影響が出てきております。この影響は、立山だけではなく、日本全体、そして全世界の経済に影響を及ぼしており、全く先の見えない状況にあります。そこでお伺いします。自然豊かな立山市においては、観光と経済発展とは切り離して考えることはできませんが、昨年の台風等により、立山市の観光資源や観光客に食材を提供する農水産業が甚大な被害を受けました。観光産業とこれに伴う地域経済は危機的状況にあると思います。立山市の観光、経済を復活させ、さらに発展させるための施策についてお考えをお伺いたい、お伺いします。最後に、新型コロナウイルスと季節性インフルエンザに関してお伺いします。新型コロナウイルス感染症の水際対策が失敗に終わり、現在では国内の複数地域で感染経路が不明な患者が発生し、一部地域では小規模患者クラスターが把握される状態になっております。県内でも感染者数の増加があり、立山市内においても感染者がいつ出ても不思議ではない状況だと思います。世界各国におきましても、同様に感染が拡大して、日々感染の地域、感染者数、そしてお亡くなりになる方も増加しております。ダイヤモンド・プリンセス号の下船者などへの対応や、いまだに解消されないマスク不足、そして検査体制の現状など、政府の生ぬるい対応について、ここで言及しても仕方ありませんが、政府の対応に多くの国民が不満と怒りを持つのは当然のことと考えております。さらにですね、2月27日に総理が突然、全国すべての小中高校、そして特別支援学校について、3月2日から春休みまでの間、臨時休校するよう要請したことが大きな波紋を広げております。29日に記者会見を開き、今回の要請に関することのほかですね、今後行うさまざまな対策等についての説明もありましたが、何の準備もない唐突な要請に対し、各自治体や教育現場、そして保護者の間からは、多くの不安と不満、そして戸惑いの声が上がっております。そこでお伺いします。新型コロナウイルスの感染に対する市独自の対策について説明をお願いいたします。またですね、新型コロナウイルスの感染拡大に伴って、多くの方が手洗いやうがい、マスクの着用等を行っており、インフルエンザの流行に関しては、例年よりもかなり流行が抑えられているような印象を受けております。そこでですね、今期の季節性インフルエンザの流行に関しましても、市としてどのように分析しているのか、説明の方をお願いいたします。以上で質問を終わりますが、ご答弁によりましては、再質問をさせていただきます。
金丸市長。
森正一議員の質問にお答えいたします。大きな第一は教育長から答弁いたします。大きな第二、今後の経済観光施策についての第1点目、立山市の観光経済を復活発展させるための施策についてですが、施政方針でも申し上げたとおり、新年度については、 災害からの本格的な復旧・復興に向け、被災された方々の生活再建をはじめ、市内経済に活気を取り戻すため、農水産業や商工業、観光業の復旧・復興に向けた取り組みの推進を最優先に、市政運営を進めていきます。農水産業では、これまでに引き続き、農業用ハウスや漁業施設等の早期再建を目指し、農業用基盤の復旧に全力で取り組み、特に農業では、牡蠣やイチゴなどの主力産地の復興支援など、第一産業の生産体制の確保を図っていきます。商工業では、中小企業の復興を支援するため、立山市中小企業融資制度等の利子補給率を 0.5% から 1.0% に拡充して、地域経済の活性化を目指します。また、中心市街地である JR 立山駅東口の魅力と価値を高めるため、引き続きリノベーションまちづくりを進め、市内外の人たちと継続的に関わり、空き店舗の再利用として提案されたプランの事業化を目指すとともに、新たな遊休不動産の活用を検討していきます。観光業では、観光需要を喚起するための旅行・宿泊料金の割引を支援する千葉県復興割が2月末まで実施され、現在は宿泊事業所を含む中小企業が事業活動を再開するためにかかる経費を助成する千葉県中小企業復旧支援補助金の活用を広く PR しています。しかしながら、これらの取り組みにより好転し始めた経済状況が、昨今の新型コロナウイルスの流行により、再び悪化の傾向を見せ始めています。そこで、立山市では1月30日に、阿波館内で最初に新型コロナウイルス感染症対策警戒本部を立ち上げ、2月14日には新型コロナウイルス感染症対策本部へと体制を強化しました。国、千葉県からの感染拡大防止にかかる情報については、市民の皆様をはじめ観光客や観光事業者に対して提供しており、不安の解消に努めながら、積極的な観光プロモーションを展開しているところです。また、さまざまなお客様が立山市を訪れるきっかけとなるイベントとして、去る1月26日に開催した節目の40回大会となる立山若潮マラソン大会では、1万人を超えるランナーから申し込みをいただき、雨の中ではありましたが、各関係者のご尽力により、早春の立山路を走っていただくことができました。参加された皆様からは、今回の台風により被災された状況の中、大会を開催していただき、大変ありがたかった、など、多くの励ましのお言葉をいただきました。さらに、来たる3月5日から8日には、日本国内初となる混合バレーボール世界大会2020が立山市を会場に開催され、新型コロナウイルス感染症対策の関係で無観客試合とはなりましたが、日本を含め8カ国16チームによる熱戦が繰り広げられます。また10月1日には NHK 新 BS 日本の歌の公開録画が南総文化ホールにおいて行われる予定となっているなど、多くの方々に立山を新たに 訪れていただくきっかけとなるイベントも予定されています。このような多方面のさまざまな取り組みを通じて、館山市の経済の復興に全力で取り組み、さらに発展させていきたいと考えています。次に第2点目、20億円のふるさと納税に関する寄付者の意向及び使途についてですが、前澤友作さんからの20億円のふるさと納税寄付金については、観光振興に関する事業を使途としていただいています。前澤さんの意向については今後示されるものと考えていますが、使途としては米百俵の精神で、この先の10年、20年、30年を見据えた館山市の発展に寄与する事業に活用し、館山市の活性化につなげていきたいと考えています。次に第3点目、沖ノ島の現状と今後の対応についてですが、倒木のため通行できなかった主要沿路については、館山市消防団、館山市建設協力会、NPO 団体のボランティアや、その後の市の発注により、倒木撤去作業を実施し、おおむね通行可能な状況です。また、海中の状況については、大きな変化はなかったと NPO 団体から伺っています。今後の館山市としての対応については、石井俊博議員にお答えしたとおりです。次に第4点目、市内高等学校卒業生へ卒業記念品として観光 PR ツールを配布することについてですが、高校生の中には館山市以外の卒業生もいることから、卒業記念品としての配布は困難であると考えています。その代案として議員のご提案も含め、成人式において館山を PR できる観光ガイドブック等の配布について考えていきたいと思います。私が思う重要なことは、いかに館山市への郷土愛を高校時代に育むことができるかであり、例えば今年1月に行われたリノベーションスクールにおいては、自らの意思により参加した高校生とともに未来の館山市のまちづくりを考えることにより、高校生の郷土愛を育むことができたと考えています。今後も引き続き高校生にまちづくり活動に参加する機会を提供することで、高校生自らが館山の魅力を発信しようとするマインドを育んでいきたいと考えています。次に第5点目、スポーツ観光をさらに推進するための施設や道路環境等の整備と今後の方向性についてですが、館山市をはじめとする阿波地域の道路はロケーションがよく、適度な起伏と平坦な道のりとのバリエーションが豊富で、初心者から上級者まで楽しめることから数多くのサイクリストが訪れています。こうした恵まれた環境を生かし、館山市ではオランダとアメリカのトライアスロンチームの事前キャンプや、台湾からのインバウンドでサイクリストをターゲットとした企画など、さまざまな誘致を進めてきました。今年に入り、より安全で快適な自転車利用環境の実現に向け、館山市自転車ネットワーク計画に基づく矢羽根型路面標示の設置が始まり、サイクリストにとって魅力的な道路環境の整備を進めています。温暖でスポーツに適した自然環境のもと、各種スポーツ施設の拡充等により施設環境の充実を図ることで、スポーツ観光のさらなる推進につながると思いますが、まずは既存施設の改修や整備を進めていきたいと考えています。 今年の夏もオリンピック事前キャンプが予定されています。世界のトライアスリートが選んだ立山市の自然環境を最大限に生かし、スイミング、サイクリング、ランニングをはじめとしたスポーツ観光の推進に引き続き取り組んでいきたいと考えています。次に6点目、移住者が立山の魅力を PR することによる来訪者の増加と移住促進についてですが、移住相談窓口を委託している NPO 法人おせっかいの主催による移住者交流会が年2回開催され、移住を希望している人、移住されてきた人、地元の人の3者がつながりを持ち、情報交換ができる交流の場として不安や悩み事の相談をするなど、情報の共有化が図られています。また立山市と NPO 法人おせっかいの共同事業として、移住希望者を対象に立山の魅力の一つでもある海を舞台としたマリンスポーツ体験イベントを開催し、海の魅力を生かしたライフスタイルを提案しました。さらに移住相談イベント等において、移住されてきた方にゲストスピーカーとして自身が実際に体験した移住についてお話しいただくことにより、移住先としての立山の魅力を PR しているところです。こうした取り組みにより、移住希望者が移住するにあたり抱いていた不安が自分だけではないということや、解決策があるということを実感できるようになり、移住計画が具体化するケースが多くなってきています。今後も NPO 法人おせっかいと協力し、立山の魅力を積極的に PR するとともに、移住イベントの内容について創意工夫を重ね、移住を促進していきたいと考えています。次に大きな第3、新型コロナウイルスの感染に対する立山市独自の対策と今期の季節性インフルエンザの流行の分析についてですが、新型コロナウイルスへの立山市独自の対策としては、重症化するリスクが高い高齢者や基礎疾患保有者などへの感染予防の強化に重点を置き、ウイルスを持ち込むことを防止するため、高齢者の障害者等の高齢者や障害者等の各福祉施設に感染対策を徹底するよう通知するとともに、マスク等の衛生用品の確認と現地指導を実施しています。また相談窓口の混乱を防ぎ、適切な受診行動を促すため、ハワイ医師会の協力のもと、かかりつけ医療機関での相談を可能とし、これを周知するため、ハワイ医師会、ハワイ歯科医師会、ハワイ薬剤師会、薬業会、ハワイ健康福祉センターおよびハワイ三市一町の連名でポスターを作成しました。さらに高齢者等に関わる介護福祉サービス事業者や、情報の波及効果の高い保健推進委員や民生委員等の会合の際に、感染予防の正しい知識を周知していきます。また今期の季節性インフルエンザの流行の分析についてですが、阿波健康福祉センターの感染症情報や医療関係者によると、令和元年から令和2年の季節性インフルエンザは前のシーズンと比べて流行が早く始まりましたが、流行ピーク時の患者報告数は前のシーズンの3割程度と少なくなっており、今シーズンは暖冬で雨が多く、ウイルスが活発にならなかったこと、新型コロナウイルス感染症に対する 手洗いや咳エチケットなどの予防対策が徹底されたことで流行が抑えられたのではないかという見解でした。なお今シーズンの館山市における65歳以上の高齢者のインフルエンザ予防接種の接種者数は過去最多であり、予防接種も含めた季節性インフルエンザの予防対策の効果があったのではないかと推測されます。今後も引き続き感染症予防対策に取り組み、予防効果の検証など国の動向を注視していきます。以上です。
電話教育長、
大きな第1、第3中学校校舎の建て替えと安全対策、第3中学校生徒の移動、第2中学校と第3中学校の統合等についての第1点目、実施設計に関して防衛省に対して行っている補助金申請のその後の経過についてですが、現在補助事業内定通知が届くことを大いに期待して待っているところです。次に第2点目、防衛補助がかなわなかった場合の財源内訳についてですが、現在防衛補助の採択を得るため最大限の努力をしているところです。仮に補助がかなわなかった場合にはその時点で検討し対処する考えです。次に第3点目、実施設計から新校舎完成までの最短スケジュールについてですが、令和2年度に実施設計、令和3年度に解体工事を行い、令和4年度に校舎等の建設工事に着手し、令和6年3月の完成を目指しています。次に第4点目、雨漏りやカビの現状と生徒や教職員の健康状態、また校舎の外壁の劣化の状況についてですが、雨漏り対策は屋上の修繕について教育委員会と学校が協力しながらできる限りの対応を行っています。またカビへの対策状況については日常的に校舎内の点検を行い、これまでもカビが発生した天井材の撤去やカビの発生を抑えるための換気などの対応を行っていることから、現在これらの影響による健康被害はありません。校舎の外壁については昨年8月に劣化箇所の修繕を行いましたが、その後大きな状況の変化はありません。今後も引き続き注意深く監視を行い、必要に応じた措置を図っていきます。次に第5点目、緊急事態に備えた対応の検討や準備についてですが、現在第2中学校第3中学校の学校職員とともに令和3年4月の統合に向けた準備を行っています。統合までの間、緊急事態により第3中学校生徒が第2中学校校舎に移転することになった場合には、その状況により具体的な事項について検討していくことになりますが、緊急事態にも対応できるよう備品移動に関する令和2年度当初予算を上程しているところです。次に第6点目、第一中学校や防南中学校の統廃合の検討についてですが、現在館山市学校再編調査検討委員会の中でご審議していただいており、今後示される検討委員会からの答申を踏まえ、平成21年度に策定した館山市学校再編基本指針の見直しも含め、 将来的な学校の適正規模について令和2年度に検討を進めていきます。以上です。
森議員、
はい、ご答弁ありがとうございました。なんか一部ちょっと読み飛ばしたところあるみたいで、私の方で丁寧にご説明ありがとうございます。ですね、まず大きな、1の方から何点か再質問させていただきます。3中のですね、建て替えにおける防衛補助の件につきましては、まあ、現時点、内定の通知も、まあ、不採択の通知も来ていないようですが、まあ、通常この時期になってですね、不採択の、通知来ていないということは、まあ、採択される可能性が高いと考えてよろしいでしょうか。
金丸市長。
6年以上にわたってですね、やれることはすべてやってきました。人事を尽くして天命を待つ、こういう状況ですので、まあ、楽しみに待っています。
森議員、
はい、分かりました。まあ、本当に今この時点でね、ダメだということは来てないということはもう大いに期待できると思って、ありがたく思っております。次ですね、まあ、いただけるという前提で、まあ、いるわけですけども、もしね、叶わなかった場合ですね、やっぱり財源の、今、多分現状では、まあ、補助金の方をかなり大きく当てていると思うんですが、叶わなかった場合ですね、その後の、財源の振り上げというのは、どのような形になるでしょうか。
金丸市長。
叶わなかった場合は考えておりません。以上です。
はい、森議員。
はい、分かりました。大いに期待して待ちます。はい、次ですね。校舎の現状についてなんですけれども、まあ、雨漏りとですね、カビの対策については適宜対応していただいて、いることは分かりました。しかしながらですね、校舎の外壁についてですけれども、まあ、劣化箇所の修繕を行って、まあ、その後は問題ないようですが、まあ、これは爆裂に伴うですね、外壁の小規模な、破片の落下だと思います。で、以前に、議論させていただきました道路側の東側ですかね、外壁、大きな外壁については、まあ、落下に備えた物理的な対応は行っていないということでよろしいでしょうか。
加藤建設環境部長。
先ほど教育省が答弁したとおりですね、昨年8月に補修を行ったところでございます。現状においては教育省も答弁したとおり、注意深く監視を行って、必要に応じた措置を講じてまいりたいと考えております。以上です。
はい、森議員。
はい、まあ、私が言ったのは、すごい大きな、ね、一枚プレートになった部分なんですけど、そこは見た目、まあ、何もしてないので、まあ、立ち入り禁止にしているというだけだと思うんですが、まあ、以前、市長の方もですね、垂直に落下するから、まあ、大丈夫だろうということでしたけれども、おそらくかなり重みもあるし、大きいので、落ちた衝撃でですね、まあ、壊れて道路に飛び出る、歩いてる人がいて頭にぶつかって亡くなるという、まあ、想定もゼロじゃないと思うんですよ。まあ、それに踏まえて、まあ、せめて落ちるのはしょうがないとしても、まあ、真下に落ちるような、なんか工夫ができればと思うんですけども、その辺なんか対策とかしなくてよろしいんでしょうかね。
建設環境部長。
加藤建設環境部長。
外壁の落下についてですけども、外壁のすぐ下ですね、そちらについては立ち入り禁止措置を設けておるんですけども、落下した場合ですね、隣接する市道まで、影響があるのか ないとは私ども言えないところではございますが、今後ですね、劣化の状況を見た中でですね、また大地震に結びつくような恐れがある場合にはですね、まあ、速やかに必要な対応を取っていきたいというふうに考えております。以上です。
金丸市長。
難しいんです。それで避難でこれをなんとかカバーしようということで今考えておりまして、そういうことで今子どもたちにも、お願いし、避難路とそういうものを含めて、処置しているところであります。
はい、森議員。
はい、まあ、分かりました、まあ、大きなものですしね、あれが飛び散らないように工夫するって難しいと思うんですが、まあ、上からね、まあ、なんか、なんていうか、まあ、ネットっていうんですか、ネットとかワイヤーとかね、なんかかけるとか工夫してですね、まあ、子どもたちに限らずですね、近隣住民の方が通るときに危険がないような、 万一の時に危険がないような対策を、ね、検討していただけたと思います、まあ、1年しかないですけど、そんな中でも、ね、起きないとは限らないので、まあ、生徒や学校関係者のです、ね、移動までの間、まあ、引き続きです、ね、あらゆる危険対策、安全対策ですね、行っていただけるようお願いいたします。で次にこの項目 で、 です、ね、5点目かな、緊急事態が起きた時の対応についてなんですけども、まあ、これに備えて予算案が出ているということで了解しました。で受験の年になる3年生にとってです、ね、まあ、本当に一日一日が大事だと思うんですけども、まあ、極端な話ですね、緊急事態となって、まあ、三中生が、校舎使用できなくなった場合には、まあ、その翌日からです、ね、日中校舎で授業を受けられるようなつもりで、対応するように、まあ、考えていただきたいんですけども、まあ、極端ですね、翌日というのは、まあ、最短でできるように準備していただきたいんですが、その辺はまあ、検討段階だと思うんですけども、具体性というか、そういった具体性を持ったような流れというのは作ってるんでしょうか。
伊沢教育部長。
現在のところですね、細かく、まあ、いわゆるシミュレーションといいますか、こういう時にこうなったというのは、細かくはですね、検討していることはないんですけれども、まあ、その状況がいろいろさまざま想定されますので、その時に一番あった状況っていうんですかね、方法で、生徒が安心安全にですね、学習環境に学習に努められるようなですね、そういう環境を一番いい方法を選びながらですね、実施してまいりたいと思っております。
はい、森議員。
はい、分かりました。本当に中3生にとってですね、まあ、受験ってすごい大事なものですし、保護者も心配しているでしょうから、その辺の対応ですね、まあ、少しずつでも進めていただければと思います。でここの大きな位置、最後にもう1点だけお伺いしたいんですけども、市内の公立中学校の統合に関してなんですが、まあ、私自身がですね、まあ、再編委員会の委員であります。で委員会の中でも、まあ、統廃合に関する考えを述べさせていただいております。将来のですね、生徒数の減少に合わせた統合はやはり必要であり、まあ、見直しを検討しています、立山市学校、再編基本指針に関しましては、まあ、前回策定した指針よりももっと踏み込んだ、そして実効性のある内容として、まあ、それに基づいてですね、まあ、保護者や地域住民と話し合いをしながら、将来を見据えて計画的な統合を進めていただきたいと思いますが、いかがでしょうか。
伊沢教育部長。
森議員おっしゃるとおりですね、今現在、立山市学校再編調査検討委員会の方でですね、まあ、ご審議をいただいていますので、今後はまあその答申を踏まえた上でということになりますけれども、当然前にありました指針の改定なり、もしくはですね、新しく計画を作成するについてもですね、なるべく今後何ですかね、再編より良い枠組みになるようなですね、それがある程度分かるような現実に即したというんですかね、そのような計画なり指針の策定に努めてまいりたいと考えております。
はい、森議員。
はい、分かりました。本当に20年とか先に考えますと、本当に市内で中学校1個だけになっちゃうような多分生徒数になることがですね、想定できますので、まあ、それに向けて順次段階的に進めてください。で次に大きな2について、少し伺いさせていただきます。これまでですね、まあ、補正予算等で、まあ、対応してきた、まあ、国や県からの補助によります、まあ、被災者の生活再建をはじめですね、農水産業や商工業、観光業の復旧復興に向けた取り組みのほかにですね、まあ、リノベーション、まちづくりの推進であったり、まあ、スポーツイベント等、あるいは NHK の公開録画ですね、まあ、そういったイベント、また方面にわたる取り組みを通じて、まあ、立山市の経済の復興と、さらなる発展を目指しているということで、理解できました。しかしながらですね、新型コロナウイルスの感染拡大によりまして、まあ、再び、経済状況であったり、市民生活が悪化していくのではないかという、多くの方が、市民はですね、不安を抱いていると思います。このような折ですね、まあ、前澤氏からいただいた20億円という巨額なふるさと納税、市民にとって本当に希望の光になるものではないかと考えています。まあ、その人としてはですね、まあ、観光振興に関する、事業にとのことでありました。市長の方からもですね、この先の10年、20年、まあ、30年を見据えた、まあ、市の発展に寄与するような、事業、これに活用して市の活性化につなげていきたいというお考えを伺いました。4期目をですね、迎えた市長におきましては、これまでのね、 選挙戦等の中で掲げてきた思い、例えばですね、里見の 里三角構想であったり、名古屋山の整備とか、あと、まあ、今動いてますけども、動きがちょっと鈍っている食のまちづくり計画の推進、さらにですね、館山市を一番、日本で一番住みやすい町にするために必要不可欠だと確信している、まあ、その他の大きな事業など、あると思うんですが、まあ、厳しい財政状況の中、なかなか実現できていないことが多くあると思います。そこでですね、前田氏の意向を尊重するのはもちろんでありますけれども、まあ、市長自身の思いとしてはどのようなものなのか、この点につきまして市長、一言お願いできればと思います。
金丸市長。
大変難しい、一言でなんかご答えするのは難しいなというふうに思ってますけど、やはり私はこの20億円という金額の多さにまず驚いてますね。でその中で、まあ、大きなチャンスをいただいたなということ、そして前澤氏の意向がですね、不給付というお金は先に1000万円お渡ししましたと、この20億円は将来につながる事業に使ってほしいんだと、そういう中で、館山市としては、観光ということを町の大きな柱にしているので、その関係で使っていただきたいという意向があって、まあ、ふるさと納税いただいたということでございます。で、そういう中で、では、10年、20年、30年先を見据えて、このお金が生きるような使い方できないかということで、先ほど、米百票というようなお話をさせていただきましたけれども、これも含めてですね、前澤さんのやはり館山市にかける思いもあります。そういうこともしっかりお聞きしながら、また整った段階でですね、また議会の方に提案をさせていただきますので、またその中でご審議いただければと思いますし、また今現在、この事業にということはですね、なかなか今調整中で言えないものですから、これ言えるようになったらまたお話をさせていただくと。またその中で、議員各位からですね、また市民の皆様から、こういうものはどうだというご提案いただいても、私は嬉しいと思います。そういうものも検討材料に入れながらですね、大きく検討していきたいと、こう思っております。以上です。
はい、議長。
森議員。
はい、分かりました。まあ、本当に巨額な、お金なので、まあ、大きな事業に使うという手もあるし、まあ、いろんなできなかったことに少しずつ使っていく手もあると思います。ただもう話題性とか考えると、今、市長おっしゃいましたけども、まあ、いろんなアイデアを募集したりとか、まあ、前澤氏の意向を、ね、尊重しながら、まあ、大きな日本に誇れるような、全国に誇れるような事業を、ね、していっていただければと思います。で、このコーナー最後にですね、1点だけ要望なんですけども、まあ、館山で育ち、まあ、全国に旅立つ若者たち、それから移住者の方々、こういった方々はすごいポテンシャルを持っていると思います。そういった方々をぜひ活用してですね、館山の魅力をより多くの方々に伝えていただく、そしてスポーツ観光の推進によって、まあ、交流人口増加を図っていただき、引き続きですね、観光を通した地域経済の活性化に資する事業展開を強く要望して、最後の、コロナウイルスのところに移ります。はい、で次ですね、新型コロナウイルスの感染に関して、再質問何点かさせていただきます。まず1点目なんですけども、まあ、2月27日ですね、先月ですね、市主催、あるいは共催イベント等の、まあ、原則中止などに関する、情報提供をいただきまして、まあ、市議会と、しましてもですね、28日に議運を開いて、まあ、会議、お話ししました。イベント等とは別にしてですね、まあ、市の通常業務の中で、ね、市の職員の方々は、まあ、多くの、市民の皆さんと接する機会があります。特にこの時期ですね、納税関係であったり、まあ、昨年の台風被害の対応等で多くの市民が来庁されていると思います。今後ですね、市の職員の感染や濃厚接触者であることが、まあ、確認された場合ですね、あるいは来庁された方が、まあ、感染等されることが確認された場合ですね、まあ、対応した職員が濃厚接触者に該当すると思うんですね。まあ、このような場合ですね、どういった対応を主として取ることになるのでしょうか。またですね、直接市民との接触がないような部署の職員の方が、まあ、感染された場合、どういった対応を取ることになるんでしょうか。まあ、市の業務が滞ってしまいますと、本当に市民困ってしまいますし、市役所内としてもですね、 業務が本当にできない負担がまた誰かに寄ってしまったりとかありますので、そういった件どうお考えなのか説明をお願いします。
健康支部長、
熊井健康福祉部長。
まず感染拡大の防止という点とですね、業務の継続という2点があると思います。感染拡大の防止についてはですね、2月の28日に、福祉庁名で、全職員に、適切に対応するように、まあ、これは適切にというのはもうマスコミ等で、流れておりますので省略します。適切に対応するように全職員に徹底をしております。業務継続計画の方ですが、これもですね、去年の4月に新型コロナウイルス対策マニュアルというものを見直して、その中に、業務継続のための計画が入っております。これは継続計画そのものは24年に、検討したものがそのまま入っておりますの でこれをもとに具体的に今回のコロナウイルスの状況に当てはめて、各課で具体的に感染もしくは濃厚接触、さまざまな状況があったときに具体的にどういうふうに行動するかというものをしっかり作るよう、対策本部の方からすでに指示を出して準備を始めているところでございます。これは、窓口の職員だろうが3階の職員だろうがすべて同じ対応でございます。
森議員、
はい。まあ、社員が感染してある民間企業ですね、この場合ですね、まあ、そのオフィスビルに勤務するですね、全社員を、まあ、在宅勤務として、まあ、会社に、あ、いいですか、大丈夫、措置を取るようなところも出ています。で、役所の場合ですね、そんなことしたらとんでもないことが起きてしまいますし、で今、計画しているようなことをおっしゃってましたけれども、具体的にはいつ頃までにその計画っていうか、対応がマニュアルに決まって、運用され始めるんでしょうか。
健康福祉部長。
熊井健康福祉部長。
ですね、すでに実施できるような段階に各課で準備をしております。
はい、
森議員。
はい、分かりました。あと次移ります。市がですね、あと主催する、まあ、主催または共催化するイベント等におきまして、まあ、原則中止または、まあ、延期する方針ということであり、まあ、民間が主体、となるイベントに対してもですね、まあ、市の取り扱いを周知の上、まあ、実施の可否を判断してもらうということだったと思います。で、イベントを行う団体等への周知というのは、まあ、市の施設、公共施設を利用する団体等については、まあ、市の方で把握ができて、まあ、お願いであったり、まあ、助言であったり、まあ、中止延期の勧告等についてできると思うんですが、まあ、その他のイベントもあると思うんですね。こういったイベント類に対して、まあ、助言であったり、中止とか延期の勧告などはどのようにやっていくつもりでしょうか。
健康福祉部長。
熊井健康福祉部長。
まずは全般的にホームページとかですね、さまざまな媒体を使って、周知と適切な対応のお願いをしているところです。またマスコミ発表も含めて、市民の皆様には情報が伝わっている。また、まあ、ご指摘していただいたのと同じような感じですけれども、市の公共施設を予約をいただいていたりとか、関連があるところには直接お電話をし、連絡を取り、協力のお願いとか、まあ、閉鎖になっていれば閉鎖しているのでできませんよと、そういうような情報提供をさせていただいております。はい、
以上。森議員。
はい、分かりました。まあ、民間の中でイベントを結構してですね、まあ、広がったという事例がありますので、まあ、全部捉えきれないと思いますけども、まあ、できる範囲 の周知等をお願いします。次ですね、今度検査体制の件なんですけども、まあ、市内におけますですね、検査体制の現状および検査の実施状況について、把握されているのかどうかというところがお伺いしたいんですが、もしかすると市の方には直接連絡なくて、厚労省とか保健所とかそういったところで情報だけ持っているけども伝わってこないという状況もあるのかもしれないんですが、その辺どういうふうな形になっているんでしょうか。
健康福祉部長。
熊井健康福祉部長。
まずですね、陰性か陽性かという検査が市内で行われたか、まあ、市内というのは実際には市内で、検体を送るということなんですが、それがあったかどうかというのは公表されておりませんので、うん、我々も情報を持っておりません。
森議員。
はい、分かりました。まあ、県のホームページ見てもですね、まあ、医療圏で何々県とか出るだけなんで、 まあ、それが原因だと思うんですけど、やっぱり風評被害というか、憶測か、憶測でどこどこ病院に入院しているとかですね、まあ、それも出てしまうので、あと、まあ、市民の方々も不安に思うので、まあ、分かればいいんですけど、なかなかね、個人情報とかいろいろあって、出てこないところだと思います。またですね、もう一件、市内の医療機関でにおきまして、まあ、今後ですね、新型コロナウイルスが疑われる受診者の対応についてですね、まあ、実際に対応できる、検査できる施設っていうのは把握されてますか。
健康福祉部長。
熊井健康福祉部長。
プロセスからご説明します。疑いのある方、ご心配の方はまず相談をしていただく。でその相談の後に具体的に受診をしていただく。で受診の結果、ドクターの判断、保健所の判断をもとに検査をする。陽性であればしっかりとした対応をするという、そういうことになっておりますが、相談できるのは公的な、保健所であるとか国県の相談窓口、なおかつこのエリアは国に先んじてかかりつけ医みたいなところでも相談できる体制を阿波医師会の方で作ってくださいましたので、そういう相談体制になっています。あくまでもその相談の結果に従って受診の期間、検査の体制、あくまでも全てその相談に従って、行われますので、どの医療機関かということよりもその相談 の結果に従って、行動をしていただきたいということになります。
はい、森議員。
はい、分かりました。次ですね、お子さん、まあ、その一人親家庭とか共働き家庭 の児童についてなんですけども、まあ、学童グラブで預かることになりましたが、まあ、その中 です、ね、特に気になるんですけども、一人親家庭のお子さんなんですね、まあ、保護者が感染した場合に、その子どもへの対応というか、まあ、おそらく身寄りが近くにあるかないかもあるかもしれないですけど、まあ、お母さんとかお父さん、どちらかがまあ、ね、一人親の場合で、感染してしまった場合、お子さんは一人取り残されてしまう状況になると思うんですが、その場合、そのお子さん自体も濃厚接触者となってしまうので、まあ、児童相談所とかでも預かれないような状況になるのではないかと想定できるんですが、これ実際起きた場合にすごい困ると思うんですね。その件に対してどういった対応とかお考えでしょうか。
健康福祉部長。
熊井健康福祉部長。
確かにですね、今回のコロナ新型コロナウイルスに限らず、そういう状況は急に病気になったり、急に倒れたりという状況はあります。でその場合には児童相談所ですとか、さまざまな相談機関に相談をした上で対応しますが、今回はそれを基本にはしますけれども、新型コロナウイルスの感染に関して濃厚接触者という扱いになりますので、そこの部分が特別な取り扱いになります。でそれについては、例えば児童相談所であれば、どういう対応をするかは個々の事例によって違いますが、個室を用意する、さまざまな対応をするような状況になろうかと思います。また阿波医師会とかさまざまな支援の関係者とも相談をしながら、個々の具体的な事例に即して、ご自宅に一人で放っておくわけにはいきませんので、しっかりとした対応が取れるようにネットワークを使って対応したいと思っております。
森議員。
はい、まあ、市が直接ですね、まあ、手を下すということじゃないと思うんですけども、まあ、関係機関とですね、連携取りながら、まあ、そういう子たちが困ったことにならないように対応の方検討お願いします。で次ですね、休校中におけます子どもたちの居場所に関してなんですけども、まあ、立山市におきましてもですね、幼稚園とか子ども園、それからまあ保育園に加えて、まあ、学童クラブにおいて、まあ、対応していただける、維持していただける、ということはもう本当にありがたいことだと思います。またですね、午前中の石井議員の質問の中で、まあ学童クラブ以外のお子さんに関しましても、まあ、低学年3年生以下ですか、あと特別支援関係のお子さんに関しては、まあ、ご要望によって、まあ、預かれるような、ことになるということをお伺いしました。これも本当にありがたいことだと思います。しかしですね、その件に関して、まあ、保護者の方には積極的には周知を行わないというようなお話だったと思うんですが、これ周知しなければ学校で預かっていることが分からなくて、問い合わせしてこない可能性も高いんではないかと思うんですが、その辺どのようにお考えでしょうか。
伊沢教育部長。
本来、まあ、普通のって言うんですかね、あのケースであれば当然あの周知を図ってということになるんですけれども、当然今回は非常時、政府の方針によってですね、なるべくクラスター、集団を作らないという、まあ、趣旨を鑑みてですね、当然本来どうしても、子どもを見るべき一人になってしまう、そういう親御さんは当然、まあ、相談をしてくる、まあ、まずは学校もしくは教育委員会に、相談に来ると思われますので、その時の対応としてこのような対応を取ろうということで進めているところです。なおは参考までにですね、ちょっとまあケースは違いますけれども、昨年の台風時の時はですね、まあ、そういうような要望は全くなかったので、まあこの対応を万が一あった場合には取ろうということで今進めているところです。
はい、森議員。
はい、分かりました。まあおそらくですね、まあそういった相談が来て、まあこういうシステムありますよって、まあ、あるお母さんがとかお父さんがですね、まあ知った場合にまた口づてで広がっていくと思うんで、まあそれで伝わると思うんですが、まあ、システムとして用意するんであれば、やはりですね、お知らせするべきだと思うんですが、お知らせしていただけないでしょうか。
教育部長。伊沢教育部長。
先ほど、まあ、午前中の答弁でもちょっと申し上げたんですけれども、あくまでも基本は家庭で見ていただくというのを原則にしたいと思っておりますので、これについては周知徹底を図るというようなことは、ちょっと今のところ考えていません。
はい、部長。森議員。はい、
まあ、押し問答になってきりがないの でこれでやめますが、まあ、私ども議員としても情報を得たわけで、こちらの方情報をですね、まあ、積極的にばらまくというか拡散しようとかという気はないですけども、まあ、お困りな方がいましたらお伝えしたいという考えを持ってますが、その辺はよろしいでしょうか。
出山教育長。
これある学校の事例なんですけども、家庭で面倒が見れない方はどうぞ学校で見ますって言いましたら、これは転校の時だったんですけども、じゃあ見てもらおうということで学校が溢れてしまって、実はこれだったら休校にする必要ないんじゃなかったかという事態が発生した学校があります。まあ、そういうことを考えて、今回のことを考えますと、どうしても保護者、家族、あるいはいろんな関係者の中で面倒が見れない状況があったら、それはしっかり見なきゃいけませんので、そういう相談があれば受け入れますので、先ほどの例がちょっと聞いてですね、教訓ありましたので預けちゃおうということで増えて困ってしまったという例もありますので、当然相談があれば状況を聞いて受け入れますので、そういう対応でやらせていただければと思います。
はい、森議員。
はい、分かりました。まあ、こういった受け入れをしている自治体におきましてはもう堂々と公表されているので、立山市だけですだけとは分からないですけど、立山市においては、まあ、こういった対応されるということはちょっと残念な気はします。じゃあ次、いきます。で、休校中の児童生徒に対してですね、まあ、おそらくできるだけ外出しないようにという指導はされると思うんですが、まあ、昨日おととい中央公園とか見るとやっぱり何十人も子どもたちが集まってきている状況がありました。で、やはり、明日からですね、休校始まって子どもたちの行き場として、まあ、考えられるのは、やっぱり石井議員がおっしゃいましたけれども、まあ、ゲームセンターのような、まあ、ショッピングモールの、ね、そういったコーナーですね、集まることが想定されます。まあ、事業者に対してですね、まあ、配慮ある行動というか、まあ、閉鎖するということは言えないと思うんですが、まあ、その辺学校関係者の方がね、少し見回るとかして対応していただけたらと思います。合わせてですね、まあ、空間で外の空間での子どもの活動に関しては、それほど感染力ないと言われていますが、例えば市民運動場であったり、学校のグラウンド、校庭ですね、あるいは井出野の多目的運動場とか、そういったところを、まあ、ずっといるわけじゃないですけど、まあ、ご家族で少し晴れた日に少し体を動かすとかに使っていただきたいという考えを持っているんですけども、その辺は可能でしょうか。
伊沢教育部長。
まあ、結論から申し上げればですね、特にそれを制限するべきものではないとは考えますけれども、まあ、今回この状況を考えたときに、まあ、学校でも当然、児童生徒にはですね、なるべく外出しないで、集団を組まないようにという指導もしてますので、 あとはまあ各家庭のまあ教育というんですかね、の範疇になるかと思いますけれども、あくまでもこれは拡散しないために今非常時だということを認識した上で、でもまあ中にはですね、当然ストレスがたまりますし体を動かしたい、そういうのがありますので、まあ、その辺は各家庭の指導なりですね、の範疇でやっていただければというふうには考えております。
森議員、
分かりました。やはりあの閉じこもっているとですね、まあ、健康的にも良くないし精神衛生上も良くないので、まあ、そういったね、あの各ご家庭の判断で、まあ、家族単位で行くとかでもできますから、やれるような環境があればいいなと思います。でこのウイルスの感染拡大につきましては本当に全く嘘つきませんが、どんなことが起こるかわからないという状況にあります。で事態の変化に合わせてですね、柔軟な対応を取るともにですね、正確な情報を市民にいち早くお知らせいただいて、まあ、市民の不安を和らげる、市民の生命と健康を守るよう最大限努力していただくことをお願いいたしまして、質問を終わります。ありがとうございました。
熊井健康福祉部長。
すみません、発言の訂正らしいものをあの申し上げます。あの先ほどですね、あの業務継続のところで去年の4月に新型コロナウイルス対応マニュアルって申し上げたらしいんですが、これは正確には新型インフルエンザ対応マニュアルでございます。あの申し訳ございません。失礼お願いします。
以上で7番森正一議員の質問を終わります。